てですね。
はいはい。
皆様に一つ、ご報告的なものがございます。我々ね、たまに、というか、うん、まあ、中林以外でね、
うん、
本当、この近々配信されると思うんですけれども、とある番組にゲスト出演して参りました。
はい、おぉ。
マルシって言うんです
けど。ハロー
ハローヒーですね。はい、という番組に、はい、お邪魔して参りました。
すごいね、出させてもらったのにこれですよ。
珍しく。
おい。
タさん、初ですね。
そうですね。
テレビゲームの中林以外で、
ね
え、タさんにも、オファーがいただくという形になりまして、
ねえ、引きこもりがとうとう部屋を出ましたよ。
まあ、今は、だいぶ健全、その引きこもりっぷりは。ステイホームですから。
そうですね、
うん。という形でございますけれども。はい、まあ、実際に、何がしか報告ありましたら、ツイッターの方で報告させていただきますので、そちらの方ご確認いただければと思います。
はい、
では、お便り来ておりますので、紹介していきましょう。
はい、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい、行きますよ。こちら、お名前、ラッテさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林の皆様、こんにちは。今年も残すところ、あと11ヶ月となりました。暮れの備えはお済みでしょうか。
お
さて、暮れといえば、昨年末の一大イベント、RTA in Japan 2020で見たゲームがお二人のお気に召しそうでしたので、ぜひ機会があればとお便りいたしました。そのゲームは、鉄器です。
ちょ、待って。
やたらボタンの多い専用コントローラーがワイとなった、色物としてある意味有名なこのタイトル。RTA という訓練を受けたプレイだったとはいえ、予想外にかっこいいゲームでした。重厚なシナリオにミッション。機体が世代交代するにつれ進化するコクピットのケーキ。エースコンバットやアーマードコアがお好きでしたらハマる要素があるかもしれません。ということで、今回のリクエストは、バトルコマンダーです。ストイックなロボットゲームにぜひ挑戦してみてくださいっていうことです。おー、ずいぶん変わったぞ。
ありがとうございます。
中でソース充するやつから外側からなんか指令出すやつに変わっちゃったけど。
はい、ということでね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、鉄器ね、もし決まったとしたら我々、コントローラー買いに行かないといけないからね。
完全にコクピットみたいなあれだよね。
そうです。その専用のコントローラーがいると遊べないってやつです。はい、ということでね、はい、それを回避していただいたということで、
そうですね、
うん、やべえやつの称号はとりあえず今回のなしということにさせていただきますけど、はい、さてですね、その他にもですね、
うん、
いつも私ツイッターの方で、収録前日ぐらいのタイミングで、我々ね、2週間後に挑戦するゲームサイコロで決めてるじゃないですか、
うん、
そのサイコロの候補になるものをまあ募集かけてるんですね、
うん、
そちらの方、
うん、
加工1、2と言っていいぐらい今回来てます。
来ましたなぁ。
なので、とりあえずちょっとそちらの方、うん、タイトルだけとなりますけれども、列挙させていただきましたね、は
い、
そちら。
お願いしますね。
はい、ガンズゴア&カノーリ2。
はい。
新流行り神。
はい。
千の奇跡。
うん。
生贄と雪の刹那。
はい。
オクトパストラベラー。
はい。
ヒーロー戦記。
はいよ。
13騎兵防衛剣。
はいさ。
英雄伝説3、白き魔女。
はい、やっと。
ロゼと黄昏の古城。
おい。
炎の料理人クッキングファイターハオ、
うん、
ナイトガンダム物語大いなる遺産、
はいはい、
ツバイ
お、
ルフランと地下迷宮と魔女の両断
お、
以上となります。そして、先ほどメールで紹介させていただきました、うん、ラッテさんのバトルコマンダー、
はい
こちら含めて今回この中のどれかになります、うん
はい。
予告させて。
この中のどれかでいきます。
はい。この後、たっさんサイコロ振って何に決まったのかはエンディングまで俺もわからないっていう状況になりますので、そちらの方ね、はいご承知おきの上、最後までお聞きいただければなと思います。
はい。
さらに順不同とさせていただきますけども、今回うん、リクエストいただきました。
はい。
パンタンさん。
はい。
バットダディさん。
はい。
しばつげさん。
はい。
沢木ウォーロックさん。
はい。
神崎優さん。
はい。
ひなさん。
うん。
みそらさん。
はい。
黒猫サンダルさん。本当に、ね、多数の、リクエストいただきまして、本当にありがとうございます。ということで、今回はね、これね、次回以降の話ですから、
うん、
今回、この後もね、全力でやっていきたいなと思います。せーの！
テレビゲームの中林！
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新、テレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしたの感想などを話していこうという番組です。
144号店はこちらのソフトを紹介します。はい、ドット絵で表現されている爽快感抜群のアクションゲームです。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
この番組は、
株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さて今回取り上げるカミコというソフトでございますけれども、
はい、
あれですね、皆さんご存知の方もどのように知ったのかという、経緯もあるかと思うんですけれども。
おいおい。
これ、もともと最初は任天堂スイッチ独占タイトルだったらしいですね。
あ、のみだったんだ。
そうそうそう。で、後に2年ほど時間が経ってから PS4 とか Xbox とかでも、販売が始まったっていうタイトルのゲームなんです。うん、
ああ、なるほど、なるほど。
そこに対して、まあ、ちょっといろいろどのような経緯でこのゲームが発売されたのか、はい、特にね、インディーゲームですから。
うん。
その辺のことも踏まえまして、いくつか紹介させていただきたいなと思う情報を持ってまいりました。
はいはいはい。
カミコ自体はですね、フライハイワークスという、インディーゲームを世界用にローカライズするパブリッシャーをやっている会社が発売しているタイトルなんですね、これ。そもそもが。
はいはい。
で、スキップモアっていう、まあ、二人のチームで開発されてるんですよ、このゲーム。
二人？
そう。
おー。
二人しかいないんだぜ。
すげえな。二人で作っちゃってんだ。
そう、だってさ、天聖の桜姫もそうだったけど、
うん、
その、インディーゲームではなく、その、要は、小規模なチームで作っているゲームプロジェクトだと思いましょう。
うん、うんうん、そう、まあそうですね、はい。
そう。う
ん、
本当に、だからその、なんか昔懐かしい感じのゲームが、
うん、
みたいな感じの売りにしてるゲームとかもあると思うんですけれども、
そうね。
逆を言うと、任天堂のこれ有名な話なんですけど、バルファイトってあったじゃないですか。あれ、任天堂が要は、ね、会社として作ってるんだけど、開発チーム4人しかいなかったらしいから。
あ、あれは4人なの？
そう。ファミコン時代の開発環境に近いようなぐらいのマンパワーで動かしてるからこそそっちの方に行くんではないかな、みたいな、ちょっとした、邪推があったりとかするんですよ、私の中で。
うんうん、なるほどね。
まあまあ、ということも含めまして、
はい、
その中から、スキップワーが開発しているこのカミコ、
うん、
フライハイワークス側から、3つの無茶ぶりという、
3つの無茶ぶり
というものがインターネットのね、記事に載ってたんで、
はい、
見てきました。
おい。
その、フライハイワークス側から言われた、注文が、
うん、
まず、任天堂スイッチのロンチのタイトルにしましょう。
ほうほう
ほう。それがちなみに最終的にリリースされたのは実際に本体発売されてから1ヶ月ぐらい後なんですけど。
ああ、じゃあちょっと割れたか。
そう。
うん。
プラス、マルチキャラを、プレイヤーキャラクターを増やしましょう。
はい、ああ、一人に絞らずね、
うん。そうそうそう。なんで複数のキャラクターで遊べるようにしましょう。
はいはい。
次。マルチプレイをできるようにしましょう。
ほう。
なんだけども、これに関しては、うん、実際俺とタサもやったからね。
はい。
ご存知の通り。これちょっと実装されてません。
そうですね。マルチはなかったですね。
はい。という感じで、うん、実際にその、プレイヤーに遊んでもらうために、こうした方がいいんではないかという、提案があった上で、
うん、
こちらリリースに行ったというお話もありました。
はい。
他にですね、もともと作っていたゲームのモチーフの中に、
うん、
海外の人が思う日本のイメージ。
おう、おう、おう、お
う。というものを前面に押し出すような世界観で作りたいねみたいなものが企画があったそうなんですよね。
海外の人が思う日本のイメージのものを日本の人が作るの。
そう。なんだけど、なんだけど、それを、要は本当に外国の人が作っていますよ、的なプロモーションをしようと思ってたらしいんだよね。
あー、なるほどね。
そう。
はいはいはい。
なんだけども、うん、それで、今こんな感じで作ってますっていうのをツイッターで作って、
うん、
告知していこうかなって思ったんだけども、これはまあ基本的に却下になったと。いう、まあ、そういうお話があったりとか。で、結局最終的にこれ、カミコって、リリースされるまで、ずっと極秘の上で作られてたんだって。
ああ、こんなの今作ってますよとかも一切言わずに。
というものも一切ない。うん、ものらしい。
うん、うん、うん。
プラス、
うん、
先ほど開発チーム、はい、お二人で作られてますという話はしたと思うんですけれども、うん、そちらの方は、古くからの友人とかではなかったそうです。
え、じゃあ、この仕事をきっかけに知り合ったみたいな感じ？
ね、神子より以前に、
うん、
多分、つながりはあったんだけども、そもそもは、ツイッターのつながりだそうです。そう、みたいな感じの出会いから作られた、ソフトだそうですよ。
ほうほうほうほう。
うん。まあ、という感じで、うん、昨今ね、その、インディーゲームっていう言葉自体は、なんかそんなにその、マイナーな話じゃなくなってきたじゃないですか。
そうね。
逆を言えば、だってむしろね、我々がよく知っている大手メーカーを、
うん、
とは関係なくね、うん、その、実際にその、ダウンロードで販売されているゲームが、結構出てきて。
出てきてるね、
うん。うん。それがね、実際にね、有名になってとか。
うん。
なんかそういう時の開発秘話とかを大体ちょっと調べてみると、チームの人数が大体その指で数えられるぐらいの人数で作られているとか、
うん、
うん。これ、どういった理由でじゃあこれ、有名になったんですかとかさ、
うん。
いろいろ経緯はあったと思うんですけれども、
うん。
まあ話を聞いているとなんか、その作り手側の思いをちょっとさ、プレイヤー側もの、
テレビゲームの中林。
2017年4月13日に任天堂スイッチでダウンロード専用でリリースされたアーケードライクのアクションゲーム、神子はインディーサークル、スキップモア開発の作品となっております。簡単操作でサクッと遊べるアクションという触れ込みで発売されており、アーケードゲームを遊ぶ感覚でワンプレイはだいたい1時間程度でクリアすることができます。そのため何回も繰り返し遊べるようなシステムになっております。和をモチーフとした世界観を美麗なドット絵で表現しており、神子と呼ばれる3人のキャラクターから1人を選択し、おびただしい数の天魔を倒しながらステージをクリアしていくシンプルなゲーム性となっています。3人のキャラクターは攻撃方法が大きく異なり、ステージ攻略のために個性に合わせた立ち回りが必要となります。有名な日本神話ヤマタノオロチの退治に用いられた三種の神器と同じ名称の武器を駆使した三人の神子は、ヤサカニのマガタマを矢尻にした弓を用いる長距離得意のウズメ、ヤタの鏡をブーメランのように投げて戦うトリッキーな中距離ファイターのヒノメ、そして草薙の剣を用いた華麗で素早い剣技で戦うヤマトの三人の神子から一人を選んでステージを進めてまいります。先ほども説明しましたように、すべてドットでグラフィックが表現されており、ゲーム中は見下ろし画面の二等身にディフォルマされておりますので、懐かしくもあり、敵も愛らしいライトな作品になっています。攻略するステージには謎解きの要素があり、ステージ内に4つの封印された鳥居が配置されており、謎を解きながら鳥居の目の前で封印を解き、4つすべての封印を解くとボスへの道が開かれます。そしてボスを討伐したら次のステージへというサイクルになっておりますので、自分の肌に合ったキャラクターを選び謎を解きながら数々のステージをクリアするアクションゲームとなり、これから遊んでみようと思っている方はぜひ攻略情報を知らないままでクリアを目指していただきたい作品となります。サクッと遊べるゲームデザインのためエンディングを目指すだけならばそこまで苦にはなりませんが、本番は繰り返し遊べる要素に集約されていると思われます。ゲーム全編を通してのタイムアタックに挑戦というのはどうでしょうか。一つの目標に全ステージ30分以内のクリアが実績解除になっておりますので、自信のある方はこちらも挑戦してみてはどうでしょうか。2019年に PlayStation 4、Steam、Xbox One と機種を選ばず遊べるようになったサクッと遊べるアクションゲーム、神子はワンコインの500円で遊びますので、ぜひチェックしてみてください。
テレビゲームの中林。
こんにちは。のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬み、そねみ、ひがみ、怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークしまーす。皆さんの妬み、そねみも募集しまーす。
よろしく
お願いしまーす。
Try to the next stage Alpha。
まあよく聞きますけれども、
はい、
あなた あれね。
何？
中林ルール。
うん。
何っけ？世界七か条の三条あたりを、とうとう破ったね、あなた。
いやー、俺が言ってた意味ってあれ違うんだよな。違うんだよ、違うんだよ。俺が言ってる初日ってのは決まったその日のことを言ってるんだよ。
そうそうそう。うん、まあまあ、俺も聞いたときに、だってね、決まってさ、
うん、
その、次の日に、
はい、
昼になって、うん、たっさんのツイッター見たときに、神子プレイレポート、
うん、
エンドって、おいってな。
あーって終わったんだもの。
俺やってすらいねえよ。
エンディング行ったんですもの。
え、そんなさっくりとしたゲームなのこれって。
そう、そんなさっくりとしたゲームでした。
俺もさ、全くだってこれ、神子自体はその柴漬さんからいただいたリクエストですから。
はい。
俺前情報基本的に知らないゲームに関しての情報って、うん、その番組内とかで基本調べないようにしてるのね。
はいはいはい。
実際決まってから挑戦しながらレポート作ってった方が、やっぱこの話しながらとさ、
うんうん、
やっぱ盛り上がるかなと思ってる節があって。
そうね。
だから全く事前情報知らなかったんだよね。
うん、
だから実際、ダウンロード販売で買って、インストールして実際やってみて、ああ、全部ドット絵なんだ。
うん。
からよ。
おう。
俺の場合。
ああ。
で、実際動かしてみて、見下ろし型でさ。
うん。
その、なんだろうな、あんまり、ね、他のゲームを引き合いに出したくはないんだけど、まあ、よくスーファミとかファミコンとかであったような、感じの見下ろし型のアクションロープレでした。
はい、そうです。うん、
で、実際やってみて、おお、動きもすごいな、とか。
うん。
そう。なんかすごい快適に動かせるわーとか。
快適だし、操作も難しくないですし。
そうそうそう。うん、で、ちょっとその仕掛けをね、探しに行って、この仕掛けを解いたら、そのこうするみたいな。
そうね。
感じのやつをね。うん、そのやっていって覚えた、覚えていった上で本当にその日のうちにプレイが終了できるぐらいの。
うん、そう。
容量なんです。それがね。
うん。
実際やって。だから、うん、俺このゲームの本番は。
はい。
タイムアタックだと思ったの。
そうか。まず。
タサンはまずトロフィーコンプリートの方だと思ってたんだけど。
ああ、まずはね。
そう。ここで、俺はだからそのタサン君にもさ、前行った時は聞かれたじゃん。トロフィーコンプリートとかやらんのって、ポツッと。
ああ、実績は興味ないですかってね。
そうそうそう。そこに対する魅力って、本当になんか考えたこともないのよ。
ああ、そっかそっか。
そう。で、そこに対してどういうモチベーションでやるのかタサンに聞いたじゃない。
うん。
その、実績解除できた時の音が病みつきになるって。
ああ、そう、言ってたじゃん。まあ、そうね。うん。
それは、
うん。
その、例えばなんだけど、
うん。
実績をじゃあそのトロフィーコンプリートを目指すっていう、うん、あ、まあその目標があるからなのかな。
最初は、その、
うん。
まあトロフィーっていうのはね、向こうから提示された、
うん。
こんなことやってみてはいかがですかっていう。お題じゃない。
うん。
うん。じゃあ、やってみましょうって言って、攻略していくでしょ、その実績を。
うん。
それすると、まあ、実績解除した瞬間に、解除音が流れてくるでしょ？
うん。
うん。だんだんそっちの方を聞くやめにやってるような感じになってくるとね。
ああ、
うん。で、あと、後で履歴確認してったら、自分はこういうことを今までやってきたんだなっていうのが残るじゃない。
うん。
うん。実績の一覧としてね。
うん。逆に聞くとさ、
おう。
実績のじゃあ解除する方法はじゃあ事前に調べてからやるの？
ああ、トロフィー一覧で一応実績の解除方法分かるようにはなってるから。
うん。
調べるし、
うん、
まあもともとね、隠されてるのもあるから、それはある程度ゲーム遊んで、
うん、
もう本当にダメだってなってから調べる形かな。
ああ、うん、なるほどね。俺はその何？そのトロフィーで、そのトロフィー獲得方法は調べられるの俺も知ってはいるから。
うん。
なんだけど、それって実際じゃあトロフィーコンプリートを目指すぞ、みたいな、そっちの方の実績解除もやりましょう、みたいなのがもう根底としてタッサンの中にはあるわけじゃん。プレイヤー側の視点として。
ああ。
そしてさ、プレイ前からトロフィー見たりすんの？
うん、ああ、しないしないしない。
あ、とりあえず一回は最初普通に遊ぶんだ。
一通り遊んでから、このゲームにはどういった実績があるのかなって一覧見て、
うん。
って感じかな。だからまずゲームを一通り遊ぶ、その後実績の一覧を確認する、うんいけそうなやつはどんどん挑戦していくっていう形。
ああ、なるほどね。うん、俺そうそう、ちなみにその、トロフィーの実績解除自体はプレステ3ぐらいの時代からあるじゃないですか。
うん。
その時に、全くそういう情報とか何もない状態で俺プレステ3って結構早い段階で買ってたから。
うんうんうん。
その時に初めて買ったゲームが、まあだいぶ前にも紹介しましたけど、スタントマンイグニッションってゲームなんですよ。
はい。
その時やった時に普通にステージをクリアしたらさ、クリアした時にさ、うん、そのクリアしましたみたいな感じのリザルトが出ると同時に左上からピロンって音が鳴って、
うんうんうん、
何々のトロフィーを、トロフィーって何やねんのレベルだったわけ。そもそもが。
あー、なるほどね。
そう。からずっと、今に至るのよ、
うん。
そもそもそこに対しての、俺が興味を示してないだけなんだよね。
そうか、そうか。
単純に言えば、だからその何、うん、トロフィーやること自体嫌だってわけでもないわけ。
うんうん。
その、俺の中にそのトロフィーをコンプリートしましょうっていう、発想がないんだよね。
うん、あ、
そもそも、
ね、
そもそもそういうことなんだよね、
うんうん。
っていう感じで言ったらさ、これトロフィーコンプリート、俺トロフィー一覧見たけど、
はい。
神子さ、サクッと終わる割にさ、
うん、
トロフィーさ、
うん、
1回の失敗でさ、ダメになるの1個あるし。
それ失敗したらちょっとまたやり直してくださいよっていう感じのね。
もう どうする、まあここで言ってもまあ普通に調べられるからね。
うん。
あの、言ってもいい
か
も
しれないですから、
うん。そう。あの、そこは結構鬼畜なんやな、このゲームっていう感じだと思ったんだよ。うん、俺、だって挑戦しようって気にもならなかったもん、あれ。
そっかそっかそっか。
うん。っていうところとかあったりね。うん、なんで俺の場合はコンプリートをするじゃなくて、うん、この条件でクリアすると、トロフィーもらえるとかっていうところに関しては、なんか俺も、あ、ちょっとやってみようかなって気にはなる。
うんうんうん、
っていう感じ、トロフィーに関しては。なんだけど、それとかも全てを差し置いて、
うん、
1個のステージが、
お
まあ、まあ結構数ステージはあるからね、ステージによって違うんだけど、
うん、
マジだって、一個のステージカップラーメンできるまでぐらいのさ、時間でクリアできるじゃん。
早ければ3分だからね。
そう、とか、うん、できるから、
うん、
っていうのを考えていって、
うん、
このゲームはね、俺の性に合ってるわと思った、まず。
あー、そっかそっか。
そう、みたいな感じのゲームなので。うん、でもね、実際その、懐かしさもそうだけど、いざ触ってみたら、もうね、操作してるだけで楽しいレベルの快適さを持ち合わせてるゲームなんだ、これ。
そうね。
そう、ということで、うん、ワンコインでできるゲーム、こちら、神子ね。おすすめでございます、
うん、テレビゲームの中林。
今作品の発売元となるフライハイワークスは主にインディーゲームのローカライズを行っているゲームパブリッシャーであり、神子が開発されることとなった経緯を語られています。開発開始以前、スキップモアはスチーム向けの RPGピコンティアを企画しており、ゲームシステムの開発期間が長期にわたる可能性があったため、その前に一つ作品をリリースしようとフライハイワークスより打診があったそうで、開発期間4ヶ月で完成した作品と語られています。そのような事情があったとブログで語られており、開発期間をかけられない事情から企画された少ないリソースで短時間で繰り返し遊べるゲームを考えた結果、過去ゲームセンターで遊んだ作品から発想を得たと開発者は語られています。繰り返し遊べる要素を強めるために、ある程度自由に探索できるようなステージデザインを心がけ、何度も挑戦できるようにスコアを競わず、タイムアタックができるように、そしてタイムアタックにはスルーされてしまう敵と戦う意味を持たせるように、ギミック解除に必要な SP を回復するためには敵を倒さねばいけないように調整されております。そのように避けるリソースが少ない代わりに不要なものはなく、実装されているシステムを全て駆使して遊ぶアクションゲームとして完成されております。その他にも探索要素をより深くするために隠しアイテムを配置して、直接攻略には関係のないアイテムを用意することで攻略を楽にするか、タイムを縮めるためにアイテムを無視して進めるかの二択があったりと、楽しみ方はプレイヤーの裁量に任せられている要素もあります。開発期間が限られている事情の他にも、二人での開発であったため、ゲームプレイヤー側では想像ができない過酷な環境での開発だったのではないかと思います。そのような事情が絡んでいるとは思えないほどの完成度の高さ、何度も遊べる操作性の快適さ、そして手頃な値段で遊べるユーザーライクが詰まった作品であることは間違いありません。最初のコンセプトとして打ち出した、日本に憧れる外国人が作ったゲームをイメージした世界観や、今のゲームでは味わいにくい短時間での爽快感など、どこか懐かしさを感じつつも新しい体験をさせてくれる作品、神子は、 ちょっとやってみようと実際にプレイすると、いつの間にか深く楽しめて、かつたっぷりプレイしたかと思えば、1、2時間しか経っていないなど、凝縮された時間を体験できる不思議な魅力が満載の作品です。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読何に5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でも気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。そして、次回145号店の挑戦ソフトはこちらとなりました。
はい。
ガンズ・ゴア・アンド・カノリ2。
あー、はいはいはいはいはいはい、はい、ありましたね、はい。はい。こちらね、マルチプレイできるゲームですね、確かね。
あ、マルチプレイができる。
ほうほうほう。はい。結構ね、リクエストでも、マルチプレイを見たいという方も、多くいらっしゃいますので。
ああ、なるほど。
はい。結構ね、皆様のリクエスト通りの、はい、ものに決まったかなと思っております。そうですね。はい。ということで、次回はそちらのタイトルでお会いしたいと思います。はい。では、お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。